サイラン、皆さんお元気ですか？寒い日が続きますが、体調など崩されていないでしょうか？
神の神殿である体の健康を守ることも立派な奉仕ですよね。
そうですね、健康管理の方しっかりやっていきましょう。今月のレディオサイジャパンは、昨年スアミの御降誕85年をお祝いして行われましたガヤトリー850の体験談をお送りしたいと思います。
はい、それではおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。大変寒い毎日が続いていますが、皆さん神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。さて、社会全体は政治、経済、環境など様々な深刻な状況が続いており、私たちの周囲の人々に少しでも心が温まり、不安ではなく希望につながりますように、各個人がサイの愛のメッセージを伝えていくことがとても大切ではないかと思います。ラブオール、サブオール、ヘルプエバー、ハートネバーの実践です。それではいつものように2月の活動をご案内します。2月の記念祭は20日に香川グループ16周年記念祭が行われます。続きまして、3月の活動予定をご案内します。3月2日はマハ・シヴァラトリーの祭りがあります。気まぐれに飛び回る傾向にある心をコントロールし、この日一日を真剣に霊性修行を行う聖なる日です。世界各地、日本各地で12時間連続のバジャンを行います。どうぞご一緒にスアミにバジャンを捧げましょう。金沢で2つの行事があります。3月12日はガヤトリマントラの練習会です。ブラザーソルンさんに発音、唱え方を教えていただき、日々の祈りを正しく捧げることができるように練習しましょう。3月26日には一般向けパブリックミーティングが行われます。ババ様の展示などによるご紹介、体験などのプログラムがあります。両日とも多くの皆様のご参加をお待ちしています。詳細はサイラムニュースまたは金沢グループのホームページをご覧ください。直接金沢グループにお問い合わせくださっても結構です。あと、記念祭は3月6日に埼玉センター9周年、20日には鹿児島グループの11周年の記念祭が行われます。最後に 5月のブッダプルニマについてご案内します。5月の17日のブッダプルにおきまして、日本グループがババ様にクワイヤコーラスを捧げることになりました。この素晴らしい機会は大変貴重で、なかなか体験できるものではないと思います。ぜひ一人でも多くの皆さんが参加され、ババ様の御前でクワイヤを捧げられますようにご案内します。3月初めから各センターグループで練習が始まる予定です。かなり練習を積むことになります。参加される方はもちろんのこと、参加されない方もご一緒にクワイヤに取り組みましょう。そしてババ様に喜んでいただきましょう。各センターグループに日時等をご確認の上、多くの方のご参加をお待ちしています。詳細は SSOJ ホームページにも掲載していく予定ですので、どうぞご覧ください。なお楽曲はセンターグループに準備するようにしていますので、お問い合わせください。以上、2月の活動と3月の活動予定でした。神と共に平安と愛に満ちた日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。 Love all, serve all, help ever, heart never. Jay Sai Ram。
あなたが何をするにせよ、神が喜ぶようにそれを行いなさい。すべての行為を神を喜ばせるために行いなさい。
Radio Sai Japan。
それでは2月のレディオサイジャパン始めたいと思います。昨年スワミのご降誕85周年をお祝いして行われましたガヤトリ850、これの体験談を座談会形式でお送りしたいと思います。
スワミの私たちへの愛の細やかさや、その広がりを感じる体験談です。
ガヤトリジャパとともにお聞きください。
オームシリーサイラム、昨年はサティア・サイババ様85周年ということで、たくさんのこの日本国内そして国外の経営者の、皆様とでガヤトリーマントラを850万回唱える、そしてお捧げするという催しが盛大に行われました。850万回ということで、始まったこの企画ですけども、最終的には何人になったんですかね。
最終的には本当に微妙なところで参加したり参加してなかったり方がいらっしゃるんですけど、710人を超えていました。
はい。回数はおよ
回数はですね、1400万回ですね。あの予定よりもかなり超えたところになります。
盛況といいますか、とてもこうなんですか、皆さん神聖で、そして大変盛り上がりを見せた企画だったと思うんですが、その初めはなかなか人数が集まらずに不安になったという話を聞いてますけども、その時のことをちょっと教えていただけますか。
そうですね、最初この企画が上がった時には、まあ、このプランが上がった時には、まあ、単純に考えて1人1マラずつで、900人以上の方々が参加しないとできない、はい、で最先端の、まあ、アクティブに参加している方の数からすると到底無理だという方だったんですけども、はいはい、だけどもきっと85歳という記念のすべき5年ごとには行われる諏訪の御湖誕祭の85歳ということもあって、はい、何事も不安があってては何もできないということで、やってみようということにみんなで決意しました。で最初はですね、担当した方々も、まあ、最初からもう850万回というのは難しいというのを分かっていて、ハードルも高い。でスタートした時点ではきっとそこからが勝負だろうという思いがあったみたいなんですけども、いざですね850万回のスタートする日がだんだんと近づいてくるに従って少しずつ増えてたんですけども、前日でもまだ半分ぐらいまだ満たない状態だったんです。で、まあ、スタートしてから頑張ろうというみんなで思ってたんですけども、でもその日がですね12時ちょうど0時をに迫ってくる頃にですね、どんどん参加する方々、ぜひとも参加したいって方がどんどん増えてきて、で一気に超えてしまったんです、その数字が。で担当した人たちもですね、すごくその時には諏訪の奇跡というより本当に目の前に何が起きているのかわからないって鳥肌が立つような思いがしたそうです。で最後に超えた時にですね、そのカウントを見たらちょうど1日に行われるのが1008マラで、もう要するに10万回超えてるんですね。10万回超えたところで1008マラでストップしたんです。で本当に見事な数をそこで、本当に諏訪がスタートした時点でもうこのプロジェクトは完成、もう成功するということを諏訪が教えてくださったようなことがそこで体験されました。
ものすごいプレゼントですね。本当聞いてて今鳥肌立ちました。まさにこうビクルティと言われています、年にこれほどその850万回の、このガヤトリジャパ、そしてそれから春にはガヤトリキャンプが関東中心に行いました。でそして9月にはガヤトリマントラやベーダを学ぶサーダナキャンプもありまして、本当に去年の1年といいますか、たくさんのガヤトリマントラがこの日本の大気を満たしたといいますか、宇宙に放たれたといいますか、これは本当にこうなんていうんですかね、特別な年だったようなワクワクするような感じがあるんですが、本当にすごい時期だったのかななんていうことをちょっと個人的に思うんですが、牧野さんはこういったことに関してどう思われますか。
さえらん、特にそうですね、去年 85歳 の誕生日、お誕生日を祝う年としてですね、一番最初からなんかいろんな、例えばマイケル・ゴールドスティン博士が来られてプレ世界大会があったりとか、ガヤトリのサーダナキャンプが行われて、でまたアニル・コマネ先生もお見えになったりとか、本当に一つの大きなこう変化の年だったと思うんですね。で特にこのガヤトリマントラの850万回っていうのは、最初私たちもっていうか、私もそれを聞いた時に難しいだろうなっていう気持ちがあったんですが、それをまあ最初に企画された方々がこうそれをこう進めていくことによって、でそれで諏訪本当にもう今話を聞いて分かると思うんですけど、明らかに諏訪がすごい祝福をしてこのプロジェクトを、ね、守ってくださってるっていうのがすごいよく分かったなんていうか出来事だったんで、これから先もなんか私たちが何かを本当にやろうとすると諏訪が絶対そうやって助けてくださるなっていうことがね、すごい確信が持てた素晴らしい体験だと思いますね。
そうですね、本当に自分がやってるようなこともでも結局あまりにも大変すぎてできないっていうことで、もう任せるしかなくてですね、なんていうんですかね、これはもう大丈夫、神がやるから大丈夫って開けるものに近いようなもので、 そうするとですね、本当に何て言うの、前ことを回り出すと言いますか、そういったことを本当僕も体験しましたし、そして何よりこの去年1年そのガイアトリーマントラをみんなで学ぶ機会がたくさんあったことに、普段最先端には訪れてなかった、来ていなかった人たちが初めてガイアトリーマントラに触れるっていう人たちが多く、そのガイアトリーキャンプ、そして今回の850万回に参加してですね、いたって。で、高端祭、東京であった高端祭でも初めてそのガイアトリーマントラを知ったと知って、それでその次の日から、その日も唱えたんですけど、その日の日から勉強することにしたって、唱えて CD も買って本も買ってっていう人が僕の知ってるだけで何人かいるんですんで、それでまあ、Amazon でもガイアトリーに関する書籍とか CD が、動きを見せてるっていうことですので、なんていうんですか、本当にガイアトリーマントラ、去年はもちろんガイアトリーマントラが日本に伝わったのは、もうもっと昔かもしれませんけど、それがこう非常に大きく広がりと動きを見せたっていうことが、ガイアトリー元年という記念すべき年だったんじゃないかなって思うぐらいに、まあ、いささかちょっと大げさな表現に思われるかもしれませんが、でもその本当にそういうことをちょっと感じました。
どうでしょう。去年そのガイアトリーこの850っていうのが、その前にガイアトリーキャンプっていうのがあって、これも要するにガイアトリーマントラを流行らそうとかみんなに教えようとかっていう全然そんな気持ちもなく、自然発生的にじゃあ今度のサーダンダキャンプはガイアトリーマントラやろうということであって、それがいつの間にかこのガイアトリーマントラの850までもどんどんつながっていった、うん、で最終的に今奈良さんおっしゃったみたいに、全然ガイアトリーマントラを聞いたことすらない人がこのガイアトリー850に参加して、で参加したいんだけどもガイアトリーマントラを聞いたことないんですけどって方もいらっしゃって、本当にこれはそこまで引きつける何があるんだろうっていう、ガイアトリーマントラのことを知っていればガイアトリー850参加しようと思うかもしれないけども、それ以前にやってみようって方がいらっしゃるってことは、これは本当にスワミが、神様がそこにその人の心に働きかけて何かをやったんじゃないかなとしか思えないようなことが、本当にねこのガイトリーこの1年間の間、本当にいろんな奇跡的なことを神様がやられてる計画っていうのが目の前で見たっていう感じがしました。
まあ、いろんなことをすごく去年はすごくそういう盛り上がりを見せたを見ていて、例えば今後こういったことにつなげていきたいとか、何か具体的じゃなくてもぼんやりしててもいいんですけど、何かございますか、牧野さん。
ガイアトリーマントラってやっぱり例えばインドなんかでもそのガイアトリーマントラを捉え始めるのが第二の誕生っていうふうに言われるじゃないですか、はい、で、まあ、ガイアトリーをこう唱えることによって霊的なその学びを始める準備ができてる、できるということなので、まあ例えばそのバガバッドギーターみたいなものをですね、おそらく日本中でいろんな人々が興味持ってらっしゃるだろうと思うので、そういうのをなんかみんなで勉強するっていうようなこともね、やっていったらどうかなと思ってるんですけどね。
僕はちょっと、まあ、これ実現どのぐらいできるのか分かりませんけど、まあ、夢物語に聞いてもらってもいいんですけど、850万回の時に思ったのは、その日本のあちこちであるいは海外でもガイアトリーマントラが唱えられて常に唱えられているような状態に近いで、それがあちこちの場所で唱えられているというのが非常になんかこう、なんですか、ね、ちょっと笑ってもらってもいいんですけども、チャクラをなんかに唱えているようなイメージがちょっとあったんですね。で、まあ、必ずしもチャクラって言わなくてもいいんですが、ただその、世界のあちこちでもし同時に、まあ、日本のあちこちでまずで世界のあちこちで同時にガイアトリーマントラが今ね、インターネットとかも普及してますから、そういうことで中継みたいな形で同時にみんながガイアトリーマントラを唱えるということが世界中のあちこちで同時に行われるということがもしできたら、これはなんか素晴らしいななんていうちょっとこと、そんなロマンを描いてました。はい、小栗さん、何か今後ガイアトリーマントラのその、だいぶ広がってきては動きがあるんですが、そういったことでこれから何かしたいとか、何かそのひらめきと言いますか、そういったことありますか。あ、いや、
あの先ほどあの牧野さんがおっしゃったみたいにそのガイトリマントは第二の誕生日だということで、あのきっとあの今何かの扉が一つスワミが開いてくださったんだなと思うんです。でガイトリマントラを今度はそれをまた実践するっていうところも必要になってくるかな。本当にガイトリマントラの内容を、ね、本当に詳細に勉強してでそれがそれを実践していく。でもうガイトリマントラっていうのは英知を与えてください。もう本当この真理を目の前に本当に真実の姿として見れるようになっていけるように私たちは心もあの本当にガイトリマントラで満たしながらやっていく必要があるんだなと思います。であのこの今回のガイトリマントラというのは SSOJ という枠も超えてもう全然そういうもの全然関係なく誰でもあの参加できるような形になった。だから私たちが今までこうやって枠として作っている全てのものでこういう組織であったりとか自分の体のこの枠とかっていうのも少しずつそれを真理として見てそこを超えて、まあ、外していくというか溶けさせていくっていうのをこのガイトリマントラを唱えながらまたそれを実践していくことがだんだんと必要になってくるんじゃないかなと思うしそれがきっとできるからスワミはこういうことを作ってくださったんだなと思います。
そうですね、あのもともとあの本来神というあの神から来たものといいますか、神である本質、を持つ人たちですからやはりそのいわゆる普段仙台に来てるとか来てないとかあるいは、神を信じてる信じてるも関係なくもしかしたらもうどんどんそういう枠を超えて広がりを持っていくといいますか広がりをつけていくといいますかそういう道がもしかしたらあるのかもしれませんね。なんかそのガヤトリマントラとそしてそのサティア・サイ・オーガニゼーションのそのなんていうんですかね道といいますかそのこれからのそのなんか起きていくことっていいますかもしかしたらあのすごくびっくりするぐらいな何かなんていうんですかね神っていうことであのその姿形を超えたところでもっとすごく普遍的なものとして捉える人々がどんどん一つになっていくっていうことが起きていく中でのそのすごい役割といいますかそのやってるさせられてるといいますかなんかそういったプランなのかなってちょっと思いました。で
なんかバグバッドギターのことを言ったんですけどこれはあの今さっきのなんて小栗さんがおっしゃったようにそのサイオーガニゼーションという枠全く関係なしにもちろんオーガニゼーションの中でも勉強していくんですけど若い人々があのバガバッドギーターの内容をほとんどみんな知らないと思うので若い人向け の, あのバガバッドギーター の, あの本があるんですね、うん、若い人々向けにこう分かりやすく書いたそういうのもなんか全国にこう出していくみたいなことを、ね、すればいいんじゃないかと思ってるんですけど、うんう
んありがとうございます。
今日は、ガヤトリマントララジオということで少しお話してまいりました。今日は、ガヤトリマントラにの850万回、去年の85歳の降誕祭、降誕を祝いすお祝いする、その捧げ物として行われた850万回ガヤトリジャパ、それの、なんて言いますかそういったそこに関しての、皆さんのお話を聞きました。どうもありがとうございました。オームスリーサイラム。
サイラム。
Oh 마히 우리요요가 라초다야 오
ここでディボーショナルソングをお送りしたいと思います。
おう母なるサティア祭です。お聞きください。
続きまして御言葉のコーナーをお送りします。
1999年2月19日しばらとりでのご講話からです。
この世を表現する二元のもの、神と自然、陰と陽の融合などについての御言葉です。
ご講話に続いて同じテーマのバジャンもお送りいたします。バジャンも人と神を一つにします。
愛の化身である皆さん、神を信じ、神を愛しなさい。愛は神です。神への信仰を持つなら、どんな努力も必ず実ります。どのようなことであろうとも、それがどんなに困難なことであろうとも、神の恩寵によって必ず達成されます。これこそハヌマーンに起こったことです。ラーマの恩寵によって、ハヌマーンは海を飛び越え、シーターの行方を突き止めました。ハヌマーンはラーマの元に戻り、シーターの非常な苦しみを伝えました。おおラーマ様、どうか私の言うことをお聞きください。私は母なるシーターが悪鬼たちに囲まれて、カゴの中のオウムのように恐怖に打ちひしがれ、震えているのを見たのです。これを聞くや否や、ラーマとラクシュマナは直ちに弓と矢を手にしました。ラーマは言いました。シーターが苦しんでいるとは私には耐え難い。一刻も無駄にはすまい。ランカーへ行こう。ラーマがこのように答えたのは妻への執着からではありません。シーターは自然プラクリティを象徴しています。神は自然が苦しんでいることに耐えられません。自然が受ける苦しみを軽減するため、ラーマは直ちにランカーへ行く決心をしたのです。正義ダルマ、富アルタ、欲望、カーマ、そして下脱、モクシャは人生の4つの目的、プリシャールタであると見なされています。実際これらは人生の4つの段階に対応しています。すなわち、学生期、ブラフマチャリア、花鳥期、グリハスタ、臨終期、ワーナプラスタ、遊行期、サンニヤサです。この4つの段階は、言葉の真の意味においては、人生の4つの目的に対応してはいません。今日人々はプルシャという言葉が男性に該当するものであり、女性に該当するものではないという誤った観念を抱いています。しかし実際にはアートマ、意識、チャイタニア、正気、プラーナ、個々の魂、ジビを意味しています。アートマには男性女性というような性はありません。ゆえに人生の目的、プルシャールタとは、意識の原理のダルマ、生命の原理のダルマ、アートマダルマを意味するのです。それこそが真のプルシャールタ、最も重要な人生の目的です。この人生の目的という言葉の真の意味を理解しないままに、人々はダルマは男性のためのものであり、あのダルマは女性のためのものであると語ります。融合こそが、真のアートマダルマであり、真の目的プルシャールタです。2番目の目的は富アルタです。アルタはお金や黄金を意味しているのではありません。お金や黄金を得ることが人生の目的ではありません。お金は来ては去っていきます。英知こそ真の富です。多様性の中に一体性を見ることが真の英知です。人は英知という富を得なければなりません。3番目の目的は欲望、カーマです。カーマは感覚的欲望を意味するものではありません。人は下脱への欲望を抱くべきなのです。人はアートマの原理を理解し、 神へ到達したいという欲望を抱くべきです。ヴェーダーアンタの一つ一つの言葉にはたくさんの意味が結びついています。多くの人々が様々に説明しています。今日人々が人生の4つの目的について理解していることは、学生期や過長期、臨終期、有行期という4つの人生の段階に相当するものです。これらは霊的なダルマに相当するものではありません。霊的なダルマこそ真のダルマです。これによってのみ解脱が授けられます。解脱とは何でしょう。解脱とは単に神に到達するということではありません。思いと言葉と行為が神と一つにならなければなりません。ガンジス川やゴーダバリ川、サラスバティ川のような川には様々な名と形がありますが、一旦大海に溶け込むと川はその名や形や特性を失います。同様に一旦神に融合すれば違いは全くなくなります。そのような負に一元性を経験することこそが人生の真の目的です。愛の化身である皆さん、シヴァが世界を救うために毒を飲み意識を失って倒れたという伝説があります。毒によって生じた熱は世界に影響を及ぼしました。世界を冷ますためシヴァはヒマラヤ山脈を創造しました。そうしてシヴァはヒマラヤ山脈をお腹の上に置きました。その結果ヒマラヤ山脈はシヴァの体から熱をすべて吸い取り、シヴァは起き上がったのです。この出来事がシヴァラートリーとしてお祝いされています。これは世俗的な解釈に過ぎません。真実を言えば全世界がシヴァの中に包囲されているのです。このような神には誕生も死もありません。体は変化をたどります。しかし神の原理は変わらぬままに存在するのです。愛が変化することは決してありません。愛は常に愛として存在します。砂糖は甘いものです。コーヒーや紅茶、水やライスプリングに入れたとしても甘さが変化することはありません。変化することなく存続するもの、それがサッと存在と言われます。この存在はあなた方のうちにあります。愛とはその甘さです。私たちはこの愛を神に向けるべきであり、感覚の対象に向けるべきではありません。神聖意識チットは水に例えられます。水に砂糖を加えるとシロップになります。同様に存在と神聖意識が合わされば至福アーナンダになります。存在サットはアートマと関係しており、神聖意識チットは体に関係しています。アートマとはプルシャ個々の意識であり、体はプラクリティ女性原理です。個々の意識と女性原理が一つになったもの、それが人間の性です。故に人は皆アルダナーリシュワラ、男女両性の特徴を備えた神です。シヴァの原理は個々の意識と人間の性が一つであることを教えています。人はこの原理を忘れ、体は単に血と肉と排泄物からできていると思っています。体にそういったものが含まれているのは間違いのないことですが、この体には神性が浸透しているという事実を忘れるべきではありません。この世界を理想的なものにするためには体が極めて重要なのです。愛の化身である皆さん、体はシヴァの伴侶パールバティであり、アートマはシヴァイーシュワラです。ある求道者がおり、グルに指示された通り常にシヴォーハムのマントラを繰り返し唱えていました。ある日求道者はそのマントラの意味を尋ねられたので、シヴォーハムとは私はシヴァであるという意味であると答えました。しかしパールバティ女神シヴァの伴侶とはどういう関係なのかと尋ねられた時、求道者は自分の頬をピシャリと叩き、重大な罪を犯したかのごとく言いました。神への冒涜である、神への冒涜である。もしもその求道者が自分の唱えているマントラを本当に信じていたなら、彼はきっとこう言ったに違いありません。パールバティは私という存在の一部です。彼は自分の体に執着していたためにそうは言えなかったのです。体への執着によって二元性へと導かれます。 そしてその二元性のために人は苦しんでいるのです。イーシュワラとパールバティは各個人一人一人のうちに存在しています。この二つの側面が人間マーナバットバンを作っているのです。マーナバとは人間を意味しています。マは出ないを意味し、ナバは新しいを意味します。マは何々でないを意味し、ナバは新しいを意味します。したがって人間は新しくないものなのです。人間は新しくないものであり、古いものであり、永遠のものなのです。しかし、あなた方がこの真理を理解することはできません。三つの文字があります。ま、な、ば、です。ま、まは、幻影、マーヤを意味します。なは、何々なしにを意味します。ばは、振る舞うこと、バルティチンタを意味します。幻影に支配されることなく、適切な行動をとる人が、真の人間です。しかし今日、人は矛盾した行動をとっています。いずれにせよ今日からは、真理を理解するよう努めなさい。あなたの体、デーハと、国、デーシャは、対象と繁栄に例えられます。自分の体を守るのと同じように、国の幸福をも心に留めておきなさい。シワラートリの真の意味と、内なる意味を理解しなさい。これは皆さん一人一人の霊的なハート、フリダヤの内に存在するものであり、体の右側に位置するものです。ヒラニヤガルファの原理は、体全体に行き渡っています。私がそう意志したとき、それが形をまとうのです。このリンガムが現れ出るそのときに、このリンガムを見た者は、再生することはないでしょう。このリンガムが現れ出るときに、その姿を見なければなりません。あなた方の人生を神聖なものとするために、このような神聖な権限が時折あなた方に示される必要があります。そうして初めてあなた方は人間のうちにある神聖を理解することができるのです。このリンガムは高いところから力を込めて落としたとしても壊れることはありません。これは不滅です。これは不変です。このような権限は決して他の場所で見られるものではありません。神と共にある時にのみ初めて可能となるのです。過去20年間、経営者の皆さんはリンガムの権限を目にする恩恵を与えられませんでした。なぜなら、この素晴らしい光景を見るために、いつも何十万もの経営者たちがプールナチャンドラホールに集まってきたからです。プールナチャンドラホールでは、大勢の人々を収容することができないため、いつも人が殺到していました。その結果、経営者たちは大変不自由な思いをしていました。それを避けるためにリンガムの権限は中止されたのです。これだけでなく、他に3種類のリンガムが権限していました。今もなお、いくつかのリンガムが現れ出ようとしましたが、私はそれをやめました。あなた方に話すべきことがたくさんあるからです。将来、あなた方は神の権限をもっとたくさん見るでしょう。この至福は神の近くにいて初めて経験できるものであり、その他の場所では経験できないということを理解しなさい。私があなた方と同じように話し、笑い、歩き、食べているからといって惑わされてはなりません。体の感覚に惑わされてはなりません。私の行為はすべて無視、無視、無視です。私には利己心は全くありません。この真実を固く信じなさい。完全に信じるなら、たとえどこにいようとも、あなたの願いは求めずとも叶えられます。完全な信仰を抱かない者のみが苦しむのです。自己への信頼を深めなさい。これはあなたが最初に取り掛からなければならない霊性修行です。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にもう一曲バジャンをお送りしたいと思います。
ババ、あなたと私は一つです。 それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。